南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じらを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差別することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、懸疑章の105ページね、105ページ、前回は前半で今回は2番目ですね。2番目、さてというね、はい、じゃあ一緒に読みますね。さて本門はいかんというに久遠の遠本本人名のところなり、それとは下手のもとなり、下手とは一門普通の真ばかりなるところ、樹字の一行の本なり、それとは真のところは主なり、神殿に初めて真の種を下すところが本門なり、これを知恵下量をもって育つるところは釈なり、されば主塾立つの位を遠境の六足にて心得るとき、名字の初心は種の位、勧行掃除は塾の位、分身苦境は脱の位なり、脱し終われば名字初心の一門普通の凡意の心に変えるなり、釈に曰く脱は現にありといえども、つぶさに本主にあぐと釈して、脱は地獣以上にあれども、つぶさに本主にあぐると釈するこれなり、この時釈尊一代の説教が名字初心の真の翻訳にして、ことごとく釈には益なきなり、皆本門の益なり、よって釈門無徳道の法門は出退するなり、これすなわち法華経の本義滅後末法の今の時なり、本門とはここで言う本門とは受領本の門弟下手の意であります。一門普通とは文字も読むこともできない愚人のこと、少しも下領を用いないことであります。この時とは末法を指す、地獣以上とは別教の処置、遠行の諸獣以上の菩薩の階級、共に凡意を除いて誠意にいる位であります。宗祖は釈の本は元にあらざるなりと血脈章に釈せられております通り、釈尊の受領本は釈中の受領であります。そこで本門受領本の門弟下手の心はどうかというと、五百神殿号の当初の南無法蓮華経にあるのであります。それが下手の本主のことで、下手とは一門の下領、地を持ちうることもない愚者の心を指し、ただ樹字の一行にあるのであります。それは南無法蓮華経を信ずるところが種となるので、我々凡夫の神殿に初めて南無法蓮華経の主を下すのが本門というのであります。 秋祖は久遠下士の妙法は本と釈せられております。この南妙法蓮華経に智慧下量を加えるときにはすでに釈となるのであります。それゆえ四十九脱の三役をそれぞれ天台の六足の位に当てはめるときは、明治足の位は主、勧行足、総持足の位は塾、分身足、苦境足の位は脱、持足は仏性を理として誰でも愚しているというだけであるから、これは除く。二中聖人は、利息はただ趣旨の本法にして差し置きたるなりと釈されております。主から塾となり、そして脱すれば明治初心の一門の下領もない凡夷の真の主位に帰るのであります。明楽大師は、脱は現にありといえどもつぶさに本主にあぐと釈して、すなわち成仏は別教の諸子以上、遠行の諸従以上に許されるけれども、結局は久遠下士に戻ると説かれているのであります。末法においては、釈尊一代の説法は、受領本の門弟の南妙法蓮華経だけが利益があるので、その他の門上の受領本ないし28本は、ことごとく釈であって利益なく、ただ門弟下士の利益だけであります。よって末法は釈門無徳道の法門ということができるのであります。日刊聖人は、末法は純逆ともに下士役なりと戦時省門壇に釈せられております。これで法華経の本意は滅後末法の今の時にあるということがわかります。肝心の本尊章に末法の始めをもって生涯中の章となすと説かれるがごときであります。難しいね。とっても難しいですけど、この建議章の話の前にですね、ちょっと皆さん方にお伝えしたいことがあるんですけども、今までも何遍もですね、お話をしてきたんですけれども、この日蓮召集はですね、この葬式とか法事とか、そういうこの日取りをこの決めるときにですね、その仏滅とか友引きっていうものをこの避けるのかという話を、この時々ですね、信者さんから今までも話してきたんですけども、この尋ねられるんですけども、日蓮召集は全くですね、その仏滅とか友引きとかそういうものはですね、この気にしないというか、そういうことでそれを避けるとか喜ぶとか、そういうことをこのしないということなんですね。で、友引きとか大安とかそういうのは、今私たちがこの明治4年にこの今私たちが使っているこの太陽暦のこの暦がこの西洋から入ってきたんですけども、月火水木金土日っていうのと、大安とか友引きとか石膏とかそういうのは同じもので、その順序で、縁起がいいとか悪いとかそういうことを言う人はこのいませんからね。ですから水曜日には泳ぎに行かない方がいいとか、そういう人はいないわけですから。ですからそういう一つの目印ですので、そういうことをこの気にするということはその全くしません。だけども親戚の人にですね、友引きじゃないかというような、親戚全体を動かすような発言をする強い人がいたりするとですね、 そうするとみんなが仏滅だ友引きだということをこの気にしだす状況になりますので、そういう時には別に正面からですねそのいさかいを起こす必要がありませんから、そういう人の意見に流されるようには見えますけども、そういう世間に合わせて、無理押しをしないで、結構だというふうに思います。後でですねせっかく法事をしたことが後であんな日に法事をしたからこうなったじゃないかああなったじゃないかっていうようなその一方的なケチをつけられるようなことは避けた方がいいというふうに思います。特別反対がなければ友引きに葬式をしてもそれは何にも構わないということなんですね。でちょこちょこっとその文句を言う人がいれば別に友引きだからどうだとか大安だからどうだとか仏滅だからどうだとか今の暦の曜日と一緒のことだから別に仏教の上でも何の問題もそのないんですよというふうに、優しく説明してあげていただきたい。目を三角にして友引きでもやるんだとかいう必要はないということですね。それからのし袋ですね。のし袋は、ご本尊様に、このお供えするご供養はいついかなる時でも法事や葬式や普通のお参りの時、不幸事であっても南海引きとかいう法事事であってもですね、ご本尊様にこのお供えするご供養はそれは悔やみでなく、そういうことをきっかけにしてご本尊様にご供養をお供えするということはめでたいありがたいことですから、ですから紅白のこの水引きでその包むということですね。だけども同じこの日蓮聖宗の信者さん信心をしている人同士の信者間でこの法事とか葬式のやり取りをする、この弔問に行くという時には、例えばお父さん自分のお父さんが亡くなった時にあの人に来てもらったから今度はその励ましにお参りしたいというふうに信者さん同士の信者間のそのこととか世間に対するお悔やみ事っていうのはこれは悔やみの心でこの行くわけで、そこにご供養のために行くわけじゃありませんから、ですから黒と白黒のこの水引きのこの不祝儀袋に入れてこのお持ちいただくということなんですね。昔はなかったんですけど白と黄色のこの水引きのこの袋もあったりしますけども、これもまあ一緒のこの白黒と一緒の意味ですから、でもまあ 白と黄色の場合は法事ごとには使いますけども、葬式に持っていくとちょっとこの人の頭の中身はどうなってんのかなというふうに思われることがありますので、白黒よりも白黄色の方はちょっと軽めのこの意味合いがありますので、いつ何時でも白黒の袋を用いた方がこの間違いがないんじゃないかというふうに思いますね。で、その袋のこの表には必ず私たちはその生きてる時はですね普通の友達関係であるとか知り合い親戚そういう関係でこの全くその宗教というものを挟まないでこの人間関係という付き合いをすることができるんですけれども、その人が亡くなるとあの人は南無阿弥陀仏だったのかっていうようなその家の信仰というのが表へ出てきますから、 だから亡くなった人に対して宗教に関係なくその生前の感謝の気持ちでそのお参りをするわけですので、阿弥陀如来にお供えするとか大日如来にお供えするとかお釈迦さんにお供えするとかそういうこの意味で行くわけじゃないですから必ず御礼前というふうに亡くなった人に対する感謝の気持ちでそのお参りに来たのであってその人その家がその信仰するところのその阿弥陀如来や大日如来にその挨拶にその来たんじゃありませんということの意味でその御礼前と亡くなった人の霊に霊の前にお供えしますということで御礼前というふうにこの書かれるのがですねこの一番この無難であるということですね。お香料とか香典とかいうのは今言ったところの阿弥陀如来とか大日如来とか釈迦如来とかそういう仏様にお供えしますということのこの意味になってきます。ですから信者さん同士の間ではお香料でも香典でも構わないですけども、そのたんびにですね、今日はお礼前だったかな、ご香料だったかなとか言ってその迷う、そのたんびに迷うことは困りますので、信者さん同士でやってもご礼前でも何もさっき言ったように白黒の仏祝儀袋で、お参りに行くんでやって紅白のこの祝儀袋に入れて、そこの家のご本尊様にご供養するということの意味じゃなくて行くわけですから、ですからご礼前と信者さん同士であってもご礼前、信心していない人との関係でもご礼前ということで、いいというふうに思います。で、信心をしていない人の前でですね、信心していない人の前でその紅白のお葬式かなんかの時に紅白ののし袋で出したりすると信心していない人が見てですね、あの人は葬式なのにそのめでたいと思ってるのかと、とんでもない野郎だなっていうふうにその誤解をする人がいますので、もう皆さん方は分かってると思いますけども、日蓮聖宗の場合はその場でご供養を差し出さなくて、次にお参りした時に差し出しても違う日に差し出してもそれは何も構わないことですので、あえて、その人に説明できないで誤解だけ与えるような場面で、そういうふうに、しなくても結構ですので、ただきちっと説明できる時には日蓮聖宗ではご本尊にご供養するということに関してはその常に、その紅白のこの祝い、その祝いの紅白ののし袋でにご供養を包んでこの備えるんですということを説明できるときはそのきちっと言葉を尽くして、説明してあげるということもこれも信仰の縁になるんじゃないかというふうに思うんですね。ですから、それはね、皆さん方がちゃんと家に書いて残しておいてちゃんと何だったかなっていうふうにそのたびに忘れないでちゃんとまたこの他の人にも伝えてってもらいたいというふうに思うんですよね。聞くた何ですか、
菓子折りの場合もご礼前で、
そうです、はい、菓子折りの場合もね、
あの息子たちがお盆にお参りした時にお供え物量、お供え物量と世界に来るから、なんでうちだったら動物園でもそれは構いませんよね、子供たちが、なんでこんなこと書いてきたんだろう思って聞いたら、こうネットで調べて日蓮聖宗のお供え物はこうだよって、私に聞けるもんがあったんですよ。 そこからの側からの住職さんに聞くのになんでそのもうやめろしいじゃない。だけどそれをもう言われんために調べてきたのお供え物料とかいうような書いて、私これいつか聞いてみよう聞いてみようと思って
る。ネットっていうのはね、もう本当にものすごい情報が流れてるんですけども、間違った情報もいっぱいその流れてるんですよね。だからそのなんていうんですか、みんなね、あの若い人が人に聞く前にそのネットで調べて、それでそのネットで調べた知識でもってその反論してくるんですけど何なんだろうと思うんですけど、相当勘違いしてる人がいますのでね。ですから今言ったそのこう書くっていう情報は書いてありますけども、なんでそうするのかっていうことはそのほとんど書いてないんですよね。ノウハウとしてそのハウツーっていうか、こういう時はこうする、こういう時はこうするっていうだけで、なぜそうするのかっていうことをその説明されてないので、その知識だけが独り歩きしていくということになりますよね。だからお供え物も お金が物に変わったっていう極用と一緒ですから、ですからお礼膳がこのいいですよね。それが一番このいい方法だというふうに思いますよね。
僧侶がこれを書いてたんだからって、もう結構ような感じでね言ってくる。今度はお母さんに言われまい思うで、それぐらいのお母さんに聞けと、お母さんはさらに住職に聞くんだと思うと、でもそれをネットで調べて書いてきて、ちょっとこれ聞いたんだけどね、ほんまそんなことあるんですよ。
あ、ね、
なんか私に聞くのは孫子さんに聞くんですかね。
はい、息子たち、うちの息子ですよ、はい、がお供え持ってきてくれたら、赤白で極用と書くんですか、うちの息子。
いやいや、その人、息子さんが、例えばお父さんの法事かなんかに来て、そのお父さんにという気持ちで、その お父さんがこれ好きだったからとかいう気持ちで持ってきたものは、それはご本尊様にのご供養じゃないから、だから今言ったようにそのご礼膳っていうふうに書いてくれれば、それが一番いいですよね。ご礼膳というふうにね。
白黒ですか。
白黒でいいです。白黒でいいです。はい。白黒でね。うん、それをもう基本的に、この守ってくれれば、信仰の上でも世間の上でも特別な失敗はないというふうに、思います。それからまあ話はまた変わるんですけど、宗教法人の昇進会と、まあ、昇進会が分かれたんですけども、まあ、分かれたということは、まあ、私はそのよりこの日蓮大聖人様のこの仏法というものの根本というものを、このいろんなこのしがらみなしにこの求めていくということの上で、そのまあ身軽になるというそのことですので、まあ昇進会ではあのスローガンとして、初動の回復ということをこの言うわけですよね。初動の回復ということは、ちょっと回復は難しい字で書いてますけども、初動の回復ということは、日蓮大聖人のもともとのこの教えに変えるということですよね。教えに変えると、 で、昇進会が祖道の回復ということを訴える前から、まあ、私は日蓮大聖人の教えのもともとに帰るということがこの大杉寺や創価学会から離れたということの意味だなというふうに思って、その今まで皆さん方にそのいろんな話をこのしてきたつもりだし、自分もそういう生き方を求めてやってきたつもりで、その中でその西欧芸を読むことも袈裟衣衣のことを言ってきたこともですね、建長5年4月28日が立教修士建立じゃないということを言ってきたこともですね、全部この祖道の回復ということをこの中心においてその言ってきたことなんですね。で、分裂後もですね、祖道の回復っていうスローガンは言うんですけど、何にもその具体的にそのことがその動かないのでですね、皆さん方もなんか住職が言ってることとその昇進会のやってることのこのちぐはぐさということに対してそのこのジレンマみたいなのがあると思うんですけども、私も皆さん方に言う以上は皆さん方以上にジレンマがあるんですよね。でそれでそのまあ私はたった一人なんですけども、この昇進会に祖道の回復ということは具体的にどうすることなのかということをですね、その背負芸を読むことと読むこと、それから我々の袈裟衣をどうするのかということ、建長5年4月28日の修士建立って言い続けてる人がいるけれども、そういうことに対してまだ言わなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、その具体的に今3つですね、その公開討論をちゃんとしようと、公開討論をして、そして問題点をこの浮き彫りにこのしていこうじゃないかと、私はもう何十年も前からこの自分の意見をもうきちっと表明して言い続けてるから、まず皆さん方の方からそのことに対して反論なり意見をその出してもらいたいというふうに、その釘を刺すように、言ってやります。言ってやります。2ヶ月くらい前に、もうこれはっきり、しないといけないと、いうことで、言いたいものは言わしとけとか、袈裟衣も着たいものは着ればいいし、着たくないものは着なきゃいいんだというようなその意見が渦巻いているんですけども、自分の好みでもって袈裟衣を着てるわけじゃないですから、ですから日蓮大聖人の法を表す衣として着てる以上は、自分個人の問題としてその着る着ないということが定まってるわけじゃないですから、そういうふうに、昇進会の方にも、私は、訴えるというか問いかけて、このやっている状態なんですよね。ですからそういう意味で、この住職は信者さんには一生懸命言うんだけど、坊さんの方には言ってんのかなっていう疑問を持ってる人もいるかもわかんないですからちゃんと同じようにその言ってるんだと、皆さん方に弁解をするために言ってるわけじゃなくて、自分自身もですね、皆さん方以上になんでみんな真剣に具体的に考えないのかなと、自分が着てるものが何かって説明できないものをなんで着てるんだろうということをずっとその思ってるんですよね。ですからキャッチボールで言えば、もう向こうにボールを投げて向こうが ボールを投げてくるのを待つような形に、してやりますので、本当に、ご心配いただいているかもですけどもそういう状況にあります。それからこの間ちょっと料理の先生をしている人とちょっと話をすることがあってね、でその料理の先生がね、まあ新人してない人ですけどね、料理学校の先生してるんだけども、月謝を払ってね料理を作りに料理作り料理を習いに生徒さんが来てくれると。だけどほとんどっていうか10人いたら自分の家へ帰ってから主人や子供に料理を作る人がいるかっていうとほとんどいないと。そのみんな習ってふんふんって言ってその帰まあそこで自分が料理学校で作ったものを自分で食べますよね。自分で食べる味見をするで帰ってもう頭からもう家庭で作るということは何にもその考えてないと。ストレス解消で料理学校に来てるという人がそのほとんどと。でその帰って作る人はまあ1人か2人ぐらい。でそれはまあ次に来た時に先生家へ帰って作ったら失敗しちゃったとかうまくいって子供も喜んでくれたとかいうふうにその言ってくれると。料理学校の先生としてはそれがとってもその嬉しいと。習ったことをこの自分でこのやってみると、失敗してもやってみるということで、それをまあ1回じゃなくて2回3回とこうやってくれると本当に教えてよかったなというふうにその思うんだと言うんですね。それで長年やっててもなかなかそのぐらいのもんなんだけども、その中でたまに自分も先生になってみたいっていう意欲を持ったこの人間がその現れるというですね。でそれがまた要するにそこから要するに新しい先生がこの生まれてくるということはもう本当にその稀なことだけどもこのありがたいし嬉しいと言うんですよね。そこで僕は思ったんですよ。その人全然新人してない人だから全然その人にはそんな話はしないし通じないんですけども、新人もね、新人もその本当にここにお参りするっていうことはものすごい大事なことなんですよね。だけど家へ帰ってそれを実行するかっていうとなんかその実行までいかない。それかそれを今度はその家の人にそのいや大聖人の教えってこうらしいってこういうことらしいっていうふうにその話をする、まあ友達でもいいですけどもこの伝えるというこの状況までいく。これ本当にそのあ料理学校でさえそうなんだから、その新人はもっと大変なことなんだなというふうに思ったんですけども、やっぱり新人はやっぱりその時だけ聞いてその時だけで終わってふんふんって言うんじゃこれは新人にならないわけですよね。自分の中に取り入れてそれを生かさないと要するにこの新人ということにはならないわけですよね。だからさっきの衣、今朝衣の話でも大聖人はそうだったのかと、私は柄がついたものを着たいからということじゃ何の意味もないわけですよね。大聖人は着てなかったと、じゃあ自分たちが着るっていうことは一体どういうことなのかというふうに考えてそれを実行するかしないかっていうところまでいかないとそれは何の意味もないと、ただそういうことを知識として知ってますということになりますよね。だからさっきのその香典袋とか祝儀袋とか不祝儀袋とかいうことでもやっぱり自分自身がそれを実行して始めて大聖人の教えということは 御本尊を中心にしているからこうするんだということがそこで初めてこの分かるわけですよね。だからそういう意味で本当に全部が全部実行はできないと思いますけども、実行してこそ信仰なんだと、また実行しようという気持ちを持ってこのやってこそその信仰ということにこのなるんだということですよね。だからそれをまあこの大事にこのしてもらいたいと。だけどね、料理学校の先生が言ってました。15年間料理学校やってんだけど、15年間一遍も主人のために作ったことがないっていう人がいるんですって言うんですよね。料理学校で習ってて主人にはインスタント持ってて、何なんだろうと思うんですけども、だけどその15年間その料理学校に来てるっていうことで、そのストレス発散になってるっていうことが、その人にとってはその料理学校の月謝は惜しくないということなんですよね。だけどまあ習ったことがそのまんまなってなくても、何かにこう形を変えて回り回って役には立ってると思うんですけども、ああそういうことなんだと、世の中もそういうことなんだということを感じましたのでね。だからぜひ、そういうふうにね、考えてもらいたいと思うんですよね。やっぱり新人っていうのは何でも修行っていうのが大事ですよね。あのオリンピックのあれ見ててもね、そのいつから金メダル取ろうと思いましたか、小学生からですと。小学生から金メダル取ろうと思って頑張ってきたんだ。4年前とか5年前じゃないんですよね。ああ本当に金メダル、大人になってから金メダル取るには今そのこの練習しとかなきゃと思って一生懸命積み上げてきて、それでその取れた人はもう本当にその一人だけですよね。取れないで途中でやめてった人はいっぱいいると思うんですけども、それをやっぱり続けたその人、続ける意味っていうことがですね、やっぱり大事なことじゃないかなと。だから本当に修行っていうその生き方っていうものに、その法っていうものがそのきちんと備わってないとそのいけないと。新人には別に金メダルないから途中でやめたら無駄になっちゃうとかいうことは、ね、一切ないから、途中でやっても何でやってもそれは全部自分の命の血や肉になっていくわけですから、その日々のねこの修行ということを大事にしてもらいたいなというふうにその感じました。それで最初に読んだのがあまりにもね難しいので、ちょっと避けた話題ばっかりしてましたけども、本当難しいんですよね。本当に難しいから、そのまんまじゃその分かんないんですよね。そのまんまじゃ分かんない、そのまんまじゃ分かんないんですけども、私がその皆さん方に いつもお話ししていることはですね、そのこのことなんですよね。このことなんですよね。で、私もあの学生時代こうずっと勉強してきてですね、ずっとその難しい本というか難しい話ばっかりその聞いてきて、何もわからんな、何のこと言ってんのかなっていうようなことばっかりそのだったんですけども、そのだんだんだんだんですね、その勉強してるうちに難しいことはその簡単な言葉に置き換えなかったらその全くその迷うばっかりでその意味がなくなっちゃうんじゃないかと。難しいことを難しく言ってたらその誰も分かんないで その大聖人の教えっていうことは何も伝わらないじゃないかというふうに思って、その何遍も何遍もですね、そのまあ難しい話が書いてある本を何遍も何遍もこの読んでるうちにですね、ああこういうことをこの大聖人はこの言ってるんだなっていうことを、その皆さん方にまあできるだけその分かりやすい言葉でこの伝えるようにこのしてきたんですよね。それでも難しいっていう人はいると思うんですけど、そのつまりいつも皆さん方にお話しするように、その仏様を拝むんじゃなくて、仏様が悟った法をその私たちは拝まなきゃいけないと、信仰の根本にしなきゃいけないと。でみんな世間の人は仏様を本尊にして仏像にして拝んでると、お釈迦さんしかり、大日如来、阿弥陀如来、薬師如来そのしかり、みんな仏様がその偉いんだと、仏様が法を説いてくれたんじゃないかと、お経は仏様が説いたんじゃないかというふうにみんなその思ってるんだと。だけどたった一人だけ大聖人が仏も人間だった時に一生懸命この修行をして、そして法を悟ったから人間が仏になれたんだと。だからその仏が悟った仏の中身になっているところの法を私たちは信仰の根本にしなかったら、仏と同じように仏にはなれないということをこの大聖人様がこの初めてこの示されたわけなんですね。これが種、種ということなんですね。種、仏が種じゃなくて、仏が悟った方がこの種なんだということなんですね。そしてこのまあ米でも何で、まああのエンドウ豆でも大根でも何でもいいですけども、この種をまきますよね。種をまく、そうすると双葉が出て、それでそのだんだんだんだんこの枝葉がこの茂ってってですね、そしてその実がなるようなこの条件というものがこの揃ってきますよね。この熟してくるということですね。そしてこの脱っていうのは、この稲で言えばこの稲穂の先にその米がこのできてきますよね。米ができてくる、これはすごいですよね。たった一粒の種が百粒にも千粒にもこのなるわけですよね。百粒にも千粒にもなるということになります。そして脱っていうのは、この米はこの種なんですけども、この種のまんまじゃ私たちの体に入れて私たちの栄養になりませんから、脱穀するわけですよね。脱穀する、このもみを取っても、もみを取ってですね、そしてこの精米をする、精米をして、そして炊いて、そしてこの体に入れて食べて、そして初めて栄養になってこの成長する、太ることができるということになりますよね。いうことになる。だからこの脱っていう前のこの手前はこの種なんです。一粒が千粒にも二千粒にもなるところのこの種、これを次のシーズンのために取っておいて、そしてまた田んぼにまいて、そしてこれをこの繰り返すということになります。そしてこの脱っていう脱穀しちゃったものはもう田んぼに植えても芽は出ないわけです。体の栄養にはなるけれども、これはもう抜け殻ですから、ですから元の種に、田んぼにこの植えたら、このただ腐ってしまう。これは要するに仏になりきったこの状態を脱というふうに言うわけです。脱ね。で別名は本願、本願の仏、もう仏になりきっちゃった。阿弥陀如来とか大日如来とか釈迦如来とか薬師如来とかいう仏になりきっちゃったところの仏様 これを脱着の仏、本願の仏というふうにこの言うわけですね。じゃあ大聖人はこの脱着の仏をどんだけ拝んでも、この種のこの南無法蓮華経というものは誰も悟ることができないと。これじゃダメだと。だからこの脱着の仏が悟ったところの種だから、脱まで来たらこの脱を拝むんじゃなくて種に変える、これが本人ね、本人下手のこの妙法なんだということなんですね。だから大聖人様は本人妙の仏、この床の間の置物にしてあるような仏様じゃなくて、私たちと同じように痛いとか痒いとかひもじいとか苦しいとか悲しいとか辛いとか、そういう全く私たちと同じ人間としての生き方っていうものをしながら、法華経の行者として生きて、法華経の行者として生きるっていう姿が仏なんだということを示してくれたところの本人妙の仏っていうのは日蓮大聖人様しかいないということなんですね。だから大聖人様はこの仏が悟ったところのこの南無法蓮華経の種こそが本尊として大事なんだということで、南無法蓮華経の本尊を表してくれたということなんですね。仏を本尊にするんじゃないんだと。仏の中身の南無法蓮華経をこの本尊にこのしなきゃ、私たちは同じように成仏はできないよということなんです。これ全然違うんですね。全然違う。ね。だから食べるお米は大事です。もみがついたまま食べれません。だけども次の時代、次の時代、世界中に森羅万象の命にこの提供することができるのはこの種なんです。種、脱穀した精米した米じゃ、その年はその時はその人を救えても、長く永遠に人を救うことができるのはこの種なんです。種、これが南無法蓮華経。私たちはこの種を信仰の根本にして、私たちの命の根本はこの種なんですね。それがこの大聖人の教えなんですね。だから大聖人は仏ですけども、大聖人だけを仏として拝むということはしないわけです。あくまでもこのお見え様もそうですけども、お見え様があっても南無法蓮華経のこの本尊が、要するにこの大聖人様の示されたところのこの全てのこの根本であるところの法ということなんだということなんです。だから脱は主に変えるということをこの最初のところにこの書いてあるわけですよね。釈に曰く、脱は現にありといえどもつぶさに本種にあると釈してね。これ天台大師の文具記っていうこの法華経を解釈したところのこの本の中にその書いてあるところのこの文章なんですね。このすごく有名な言葉ですので、大聖人が御所の中にこの何度もですね、引かれています。脱は現にあ ありといえども、つぶさに本種に会うとね、脱は現にっていうのは今にっていうことですね。脱っていうのは今にあるようにこの見えているけれども、つぶさには詳しく考えれば本種に会うっていうのは受け継ぐとか登るとか、そういうこのアグっていう言葉はそういう意味がこのあるわけなんですね。だから脱は必ず本種にその帰っていく、脱は必ず元の種というものにその戻っていかなければ、受け継がれていかなければ、それは正しい信仰の教えっていうことにはならないんだと。仏様止まりじゃダメなんだということなんですね。法というものが中心じゃなきゃいけないと、仏が中心じゃいけないんだということをこの示されてこのいるわけなんですね。これも本がこっちが本がこっちが本人ということですよね。だからお釈迦さんは本願名の仏、日蓮大聖人様は本人名の仏というふうにこの言われるこの違いがそこにあるんだということなんですね。それでよく皆さん方にお話しするように、私たちの信仰するこの南妙法蓮華経の方は大聖人様だけが仏様を本尊にしないで法を本尊にした、そしてこの法は阿弥陀如来も大日如来も薬師如来もお釈迦さんも全ての三世十方の仏の中身はみんな南妙法蓮華経なんだ。そのことを一人唯一明かしてくれたのが日蓮大聖人様なんだと。一切の仏の中身が南妙法蓮華経だということは、私たちの命の中身の根本も南妙法蓮華経ということなんだと。全部つながってるんだと。それを大聖人様が私たちに示してくれたということなんですね。そういう言葉に置き換えて、まあ、そういう言葉に置き換えれば皆さん方もですね、その今最初に読んだような言葉ではなかなか分かんなくても分かってもらえるんじゃないかなと。私がそうであったように、私が学生時代全くちんぷんかんぷんで何を言ってんのか、クイズ番組だったらまだね、どっから解こうかなって取っかかりがありますけども、何の取っかかりもないなと思うぐらい分かんなくて何なんだろうというふうに思いながら読み続けて、それで、あ、こういうことをその言わんとしてるんだなというふうに、そのまあ理解をして、皆さん方にできるだけ難しい言葉を使わないで話をするとしたら、こういう話し方しかないなと思ってその話をしてるわけなんですけどもね。なんか分かんないことありますかね。何でもいいよ。だから皆さん方の命はお父さんお母さんがその産んでくれて皆さん方の命があるんですけど、だけど 皆さん方の命はお父さんお母さんだけが作ったもんじゃないんですよね。この人類の歴史の中でそのお父さんお母さんが一から作ったわけじゃなくて、そのお父さんお母さんが結婚してそのそういうことをしてそういうふうにして子供が生まれてくるということは、この 人類のその歴史っていうもののその入り口にお父さんお母さんが、私たちのこの入り口か出口か分かんないけど、そこにお父さんお母さんがこの立ち会ってくれたと。で、人間をお父さんお母さんだけが作ってるわけじゃないわけですよね。だからそういうその意味でお父さんお母さんは大事なんだけども、だけどもお父さんお母さんを産んでくれたお父さんお母さんもいて、その産んでくれたお父さんお母さんもいて、そのずっとの全部の命、それずっと遡っていったら人間だけの関わりじゃなくて全部の命のその関わりっていうものの中で、その私たちはその生まれてきて、その一番身近なその窓口がお父さんお母さんということになるわけですよね。だからそれをその多くの日本人は自分たちの祖先は天皇家だというふうに考えたり、いや神が作ってくれたんだというふうにその考えたりこのする人がいるけれども、大聖人はそういうふうに遡ってって、このピラミッドのてっぺんに天皇がいるとか神がいるとかじゃなくて、全部の命が全部つながって、私たちの全部の命が私たちのお父さんお母さんになって、私たちの命っていうものがこの世の中に生まれてきて今現在こうやって生きてきたんだという考え方なんですね。だから何が源だというんじゃなくて、全部が源なんです。全部がそのつながってるっていうことの一番の要の法っていうものが南無法蓮華経なんだと。それを一年三千というふうに言うわけですね。一年三千。私が分かりやすい言葉で言ってるんだけど、だんだんみんなの顔が暗くなっていくんで大丈夫かなと思うんだけど、だけどまあ少なくともこの、この今最初に読んだ本の文章よりは分かりやすくなってると思うんだよね。分かりやすくなってると思うんだよね、うん、だからそれをまあこの、まあ、私と同じように何遍も何遍もその繰り返し、聞いたり考えたりしている中で、その少しずつその納得してもらえるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。